それでは本日、私たちに示されました聖書箇所ですけれども、新約聖書のマタイの福音書21章33から46節、マタイの福音書21章33から46節になります。ではお読みいたします。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がいた。彼はブドウ園を作って垣根を巡らし、その中に踏み場を掘り、見張りや櫓を立て、それを農夫たちに貸し出して旅に出た。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして農夫たちのところにしもべたちを使わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。その後主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその息子を見て、あれは跡取りだ、さあ、あれを殺してあれの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか。彼らはイエスに言った。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば収穫を納める別の農夫に貸すでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。ですから私は言っておきます、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ民に与えられます。またこの石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押しつぶします。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちについて話しておられることに気がついた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れ、群衆はイエスを預言者と認めていたからである。
これの皆さん、おはようございます。メッセージを始めさせていただきたいと思います。本当にね、三本松ご一家の本当に心にしみるようなね、証と賛美聞かせていただいて本当に感謝しております。はい、一言お祈りしてメッセージに入っていきたいと思います。愛する天の父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日も私たちを御前に集めてくださり感謝いたします。これから御言葉が語られますけれども、どうか語る者にもまた聞く者にもあなたが豊かに働いてくださって、今日あなたが語られる御言葉を私たちがしっかりと心に受け止め、また実践へと生かしていくことができるようにあなたが導いてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日はマタイの21章の33節から46節で、悪い農夫の例えということで、メッセージを伝えていきたいと思います。私の家の近くの散歩道に温室でブドウ栽培されているところがあって、主にサンシャインを栽培しているらしいんですけれども、彼らと話をしてたら、ナスの土壌はブドウの栽培に適していると ということなんですね。そしてまたナスおろしと呼ばれる冬の木枯らしもまたブドウにはとても良いそうなんです。他にナスでブドウを栽培している人は見かけないので、とても意外でした。聖書の中によく出てくるのは、今日もそうなんですが、ブドウの話、そして羊、そして小麦の話がとても多いです。これらは当時のイスラエルの最も中心的な産業であったので、イエス様もまたこれらを用いて人々に例え話をされたのだと思います。今日の聖書箇所の33節をお読みします。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がいた。彼らブドウ園を作って垣根を巡らし、その中に踏み場を掘り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。このようにして始まっていくんですけれども、まず最初に当時どのようにしてブドウ園を準備したのかを学んでいきたいと思いますけれども、今の33節をよりよく理解するためにメッセージノートをご覧になっていただけるでしょうか。はい、イザヤ書の5章の1節2節をお読みいたします。さあ私は歌おう、我が愛する者のために。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。農夫は石の多い山腹の途中開墾して、出てきた石で垣根を巡らし、そしてその囲いの中にブドウを植え、残った石で小屋を建て、その中にブドウの踏み場を設けた。踏み場っていうのは石でできた大きな酒樽みたいなもので、そこに人が入って足でブドウを踏みつけて、出てきた汁を発酵させてブドウ酒を製造したっていうことなんですけれども、さらに収穫時になると、泥棒を見張る目的で残った石を用いて櫓を建てたそうなんですね。昔のことなんですけれども、このようにしてブドウ畑というかブドウ園が作られたんですね。続けて読んでいきたいと思います。34節から36節。収穫の時が近づいたので、主人は自分の収穫を受け取ろうとして、農夫たちのところにしもべたちを使わした。ところが農夫たちはそのしもべたちを捕らえて、一人を打ち叩き、一人を殺し、一人を石打ちにした。主人は前よりも多くの別のしもべたちを再び使わしたが、農夫たちは彼らにも同じようにした。開墾した主人はそのブドウ園を農夫たちに託して旅に出ました。34節には収穫を受け取ろうとしてとあります。ブドウ園の主人は地主なので、当然ブドウ園を貸した農夫たちから収穫の一部を自分のものとする権利があると思います。そのためにしもべたちを派遣したのです。ところが35節以降を読んでいくと、目を覆いたくなるような暴虐が記録されています。この箇所を読んで、私たちの心の中に2つの疑問というか思いが湧いてくるのではないかなというふうに思うんですね。まず1つは、農夫たちに対して、彼らは自分のブドウ園でもないのに自分のもののように振る舞っている。 そして主人のしもべたちに危害を加え殺すなんてどうしようもなく性悪な人たちだっていう印象を持たれてると思うんですね。でもう一点は主人に対してですけれど、農夫たちが、まあ、性悪なのは分かったはずなのに、なぜ懲りもせずにしもべたちを送り続けたのだろうかという疑問が湧いてくると思うんです。いつも申し上げてますけど、例え話はまずは裏の意味とかね、そういうのを考えないでもう素直に反応してみることがとっても大切だと思うんですね。その最初にこう心に浮かんできたこの素朴な疑問、それこそがこれから真理を見出していく原動力になるからです。これから解き明かしをしていきたいと思いますけれども、まあメッセージノートをご覧になりながらお聞きください。まず、イザヤ書の5章の7節をお読みします。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えたもの、主は公正を望まれた、しかし身を流血、正義を望まれた、しかし身を悲鳴。このブドウ園はイスラエルの国ないしはイスラエルの民族を示しています。エジプトで奴隷であったイスラエルの民をモーセをリーダーとしてイスラエルの約束の地であるイスラエルに導き、そこに神を愛し従っていく民族の形成を神様は願っていたのです。言ってみれば目に見える形での地上での神の国のを形成しようとなされたのです。さらにはイスラエルの民族は神に従い礼拝する姿を見て、周辺の国々が彼らの生き様を見て聖書の神の存在を信じるようになることが神様の当初の目的であったのです。要するにイスラエルの民は周辺の民に神を明かしするためにイスラエルの地に植えられたブドウの木なのです。ブドウ園はイスラエルの国、そして農夫たちはイスラエルの人々であることは明白です。それではしもべとは誰のことを指しているんでしょうか。しもべは主人の代理人としてブドウ園に赴き、農夫たちの働きぶりを観察し、地主としての収穫の分け前を得るためでした。ところが農夫たちはしもべたちに暴力を振るったり殺したりとひどい仕打ちをしました。さらに多くの別のしもべたちを派遣しても暴虐を止めることはできなかった。このしもべたちとは誰のことなんでしょうか。これはイスラエルの歴代の預言者たちです。神様の御言葉を伝えるために派遣された人々のことです。いくつかの具体例をお話ししていきたいと思いますけれども、まず預言者エリアを苦しめたアハブ王と妻のイザベル、絶えずエリアと対決姿勢をとっていました。次に預言者エレミアですけれども、ゼデキヤ王はそのエレミアを捕まえて泥の穴に放り込んで長い間そこに放置しておいたんですね。さらには祭司エホヤダの子ゼカリア、これはゼカリア書のゼカリアとは別人なんですけれども、主の宮の庭で石打ちで殺されています。新約聖書ではバプテスマのヨハネの首を皿に乗せて持ってこさせたヘロデ王とその娘の話が出てきます。このようにしてイスラエルの民は預言者たちを迫害したのです。 預言者は神の代弁者です。神に代わって民に向かってメッセージを語った神様のしもべです。天を聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子供たちは私が育てて大きくした、しかし彼らは私に背いた。子供たちは、これイスラエルのためですね。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い桶を知っている。しかしイスラエルは知らない、私の民は悟らない。これはイザヤの言葉です。これは当時のイスラエルの霊的な状態を表している言葉です。神の言葉に耳を傾けず、反逆して自分の思いのままに生きるイスラエルの民です。預言者たちが共通して発したメッセージは、自分たちの罪を悔い改めて神に立ち返れというメッセージだったんです。真実を語ったしもべたちです。それなのに預言者たちに耳を傾けるどころか、イスラエルの民は彼らに危害を加え殺害しました。性悪な農夫たちは反抗するイスラエルの民のことです。イエス様ご自身も語られています。だから私が預言者、知者、律法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのある者を殺し十字架につけ、またある者を街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの血からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復がお前たちの上に来るためです。なぜ農夫たちはこんな邪悪な行動を取ったのでしょうか。この話は当時のユダヤやガリラヤの不在地主と小作人との紛争が背後にあったと言われています。彼らは自分たちでブドウ園の世話をしているうちに、いつの間にかこのブドウ園が自分たちのものであるかのような錯覚に陥ってしまったのではないかと思います。だからブドウの収穫の一部を取りに来たしもべたちに対してとても腹が立ちました。それどころか暴力を振るってまでも追い返してしまったのです。私たちも、私としてもね、なんとなく彼らの気持ちがわからなくもないんです。もう一点は、人間は自分の過ちを認めたくないんです。地主に収穫の一部を返すべきと分かっているからこそ、こんな激しい行動に出たのではないかと思います。マスコミで日々収賄事件が取り上げられています。これらを見聞きしてて感じることは、人間は基本的に自分のした悪や悪い行いを認めたくない、隠したい、指摘されたら隠蔽しようとしてあらゆる策を講じる、あるいは逆上して指摘した人たちに矛先を向け攻撃することさえある。自分の悪を指摘してくださってありがとうございます。これからは心を改め、同じ過ちを犯さないようにします、なんていう素直な反応をする人はまずいません。このように整理してみると、農夫たちの反応も理解できそうな気がしてくるのです。これでこの農夫たちがどうしてこんなに性悪なのかという点について分かっていただけたのではないかと思うんですが、次にお人よしに見える主人にフォーカスしてみたいと思います。それではなぜ主人は懲りもせずしもべ、すなわち預言者たちを送り続けたのでしょうか。この主人とは当然神様のことを意味しています。懲りもせずという表現を用いました。この主人である神様は、 イスラエルの民を宝の民とし、自分の目の中に入れても痛くないほどにこのイスラエルの民を愛していたんです。ですからこの頑ななイスラエルの民を自分の方に無理振り向かせるために次から次へとしもべを送ったのです。それでも功をそうしないのでついに奥の手を使ったのです。37節から39節を読みします。その後主人は、私の息子なら誤やまってくれるだろうと言って息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその息子を見て、あれは跡取りだ、さああれを殺してあれの相続財産を手に入れようと話し合った。そして彼を捕らえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。この箇所を読んで、この一人息子っていうのはね、イエス・キリストを意味していることは容易に気づかれたと思います。しもべでは拉致が開かないから最終手段として自分自身の息子を葡萄園に送った。要するにイエス様はこの地上に送られたんですね。しかし39節を読むと分かるように、この息子を殺して相続財産を手に入れようとしました。強欲の極みです。このようにしてイエス様にさえ耳を傾けようとせず、逆に脅威と憎しみを抱いてイエス様を十字架にかけて殺してしまったのです。殺してしまうのです。すいません。この箇所はイエス様の生前の出来事であって、イエス様はこの場面でこれからこうなると予言されたのです。最後の部分40節以降をお読みしたいと思います。ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか。彼らはイエスに言った。その悪者どもを情け容赦なく滅ぼして、そのブドウ園を収穫の時が来れば収穫を収める別の農夫たちに貸すでしょう。イエスは彼に言われた。あなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。ですから私は言っておきます。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられます。またこの石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押し潰します。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちのことについて話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。40節41節を解き明かすためにイエス様は42節で詩篇の118編の22、23を引用されたんですね。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。この詩篇が今日の例え話を解き明かしていく、とっても鍵となる言葉なんですね。要の石って出てきますね、42節に。これを第3版で読むと石杖の石と訳されてて、私はこっちの方が分かりやすいかなと思うんですね。そしてニューキングスジェームスバージョンを読むとチーフコーナーストーン、コーナーストーンって書いてあるんですよね。でアメリカに行くとコーナーストーンチャーチっていうのがすごく多いんです。これは建物の四隅に置く建物の土台となる石です。いいですか。建築士たちがこの石を土台にしようと思って用意したんですけれども、この石は使えない模様だと思われて捨てられてしまった石。 その捨てられた石がコーナーストーン、礎の石となったと言っています。それを私たちの目には不思議なことだ、不思議な現象が起きたんだと言っているのです。この44節のこの石、礎石とはキリストのことです。そしてこの石の上に落ちるものも、この石の下敷きになって潰されるものも粉々に砕かれます。これはイエスを滅ぼそうとする者は逆に自分たちが滅ぼされると語っているのです。この礎石、コーナーストーンに対してどのような姿勢を取るかによってその人の運命が決まるのです。この礎石であるイエス様を自分の救い主として受け入れる人にとってはこの石は救いの石となります。逆にイエス様に逆らう者にとってはこの石は滅びの石となるのです。43節に私は言っておきます、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられます。このあなた方っていうのは直接的にはこの場所にいてイエス様の例え話を聞いていた祭司長とパリサイ人を指していますが、広くはイエス様を救い主として受け入れようとしないユダヤ人たちを示しています。一方、神の国の実を結ぶ民っていうのはイエス様を救い主として受け入れる異邦人、私たちクリスチャン、そしてクリスチャンが構成している教会を示しています。ここ、とっても大事なところですよね。捨て石となったこのイエス様が十字架にかかられた、そのイエス様を救い主として受け入れるかどうかによって、救いと滅び、人類が二分されてしまうのです。41節に、悪者って出てきますけれども、これはイエスに反逆する、祭司長、パリサイ人を中心とするユダヤ人たちを示す別の収穫を納める農夫たちとはイエス様を救い主として受け入れる異邦人を示しているのです。45節、46節で、パリサイ人という祭司長たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちについて話しておられることに気づいたって書かれてありますけれども、この自分たちのことをこのように語られているということに気づいて、このパリサイ人たちは要するに今の言葉で言えば、まあ、ムカついたわけですよね。そしてイエス様への憎悪は増幅していくんです。そしてこの例え話を語られたその後にイエス様は十字架につけられて殺されてしまいます。43節、ですから私は言っておきます、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられます。実を結ぶ民っていうのを私たち異邦人のクリスチャンを示しています。ユダヤ人がメシアであるイエスを退けたがゆえに恵みが私たち異邦人に注がれている。歴代の預言者たちが辛い苦しい思いをして悔い改めを迫ってきました。さらに一人後イエス様まで十字架につけられて殺されてしまいました。長い歴史にわたる大いなる犠牲の上に私たちの救いが成り立っていることを今一度感謝したいと思うんですね。今日のメッセージは旧約の話も出てきてて難しいと感じられておられる方もいるかもしれませんけれども、一つだけ覚えておいてください。イエス様は私たちを救うために捨て石となられたのです。ここだけは覚えておいていただきたいと思います。 実を結ぶと聞いてどのように感じておられるでしょうか。どんなチャレンジを受けておられるでしょうか。私たち一人一人が実を結ぶ国民の一人なのです。私はこの箇所を読んで主に期待されていると感じたのです。確かに過去の教会書を振り返ると、一握りの弟子たちによって宣教が開始され、エルサレムから始まった宣教の技が時代を経て、福音が国境を越え、文化や言葉の壁を越えて伝えられてきました。その結果、イエスの福音が世界中に広まり、この極東の日本にまで、そして栃木県の那須にまで伝えられてきました。そして私たちの多くはこの日本の地で福音を聞き、イエスの恵みを知るものとされました。この大いなる恵みに応えるために、主の弟子とされた私たち一人一人に対して、イエス様は、神様は、この地で私たちが豊かな実を結んでいくことを望んでおられるのです。実を結ぶ、それはどういうことでしょうか。それは私たちが聖霊の働きによって日々イエス様に似たものと変えられていき、日々の生き様を通してキリストの香りを放つものとなることであり、さらには私たちの証、宣教の技を通して新たなクリスチャンを生み出していくことではないでしょうか。しばらくの黙想の後にお祈りをしたいと思います。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。イエス様が捨て石となられたことによって、新たにイエス様は私たちの救い主となられました。私たちのこの属しているキリストの教会の礎とイエス様はなられました。私たちは今そのキリストの体の一部をなしています。主よ、私たちに注がれているあなたの大いなる恵みと愛とその犠牲を理解するとともに、またこのいただいている大きな恵みに応答するものとして、これからの一日一日を歩んでいきたいと思います。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。